お送りしています、ザ・コーチユニバーシティクラブです。今週の番組テーマが四万十町でのサッカー指導についてということで、今日スタジオにお迎えしているのは高知大学 OB の方です。現在四万十町役場四万十町地域おこし協力隊に所属していらっしゃいます前田大地さんです。前田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前田さんは今年の3月に卒業されて、もう4月からそのまま、はい、四万十町役場に、そういうことなんですね。今回ですね、いろんなお話を聞いていきたいなと思うんですけど、そもそも前田さんは、高知大学体育会サッカー部に所属されていて、
はい、
ポジションはどちらでした？
フォワードでした。
ああ、そうですか。
はい、
なんだかフォワードっぽくないですね。
よくゴールキーパーっぽいって言います。
実は僕もね、ゴールキーパー経験者なんですけど。
あ、そうなんです
か。はい。いや、でも確かに、この落ち着きの感じが、フォワードでは確かにね、はい、ミッドフィルダーでもすごくいい感じかなとは思うんですけどね。
はい、なかなかできないんで。
ああ、そうですか、
はい、
だからポジションどこって聞かれたら多分最後まで当たらなかったと思います。
ああ、そうですか。
はい、そうか。いや、前田さんすごくね、落ち着いてらっしゃるなと思って。出身が鹿児島県。
はい、
鹿児島からじゃあ大学で初めて高知いらした。
そうですね。
ああ、そうですか。で、今年の3月に卒業されて、もうそのまま高知で就職されたということになるわけですよね、これって。
はい。
ああ、そうか。卒業される前とかに、その地元に帰ったりしようとかっていう、そういう選択肢はなかったんですか？
考えたことはあるんですけど、大学4年間で高知県の地域性とか、住みやすさっていうのは僕に合ってるのかなと思ったので、
はい、
高知県の中で就職しようと最終的には判断しました。
あ、そういうことなんですね。
はい、
しかもね、さっき伺ったら、その高知大学サッカー部に所属されている最中も、そのサッカーのコーチをやりたいと、
はい、
ああいう思いを持って部活動もされていた。
そうですね。
いうことなんですね。じゃあもう今回の、そのね、今所属している四万十町地域おこし協力隊でやってることっていうのは願ったりかなったり。
そうですね。
になってるわけですね。
はい。
大学は、学部はどちらだったんですか？
人文学部で。
人文学部。
はい。
ああ、ですか。で、人文学部でじゃあ4年間学ばれて、今回はその四万十町で小学生の皆さんにサッカー指導されてるでしょう。
はい。
こういう教育的な側面も興味があったんですか？
はい、そうですね。部活動の中で、サッカー教室があったので、そこで、はい、やらせていただいてました。
なるほど。あ、高知大学確かにありますね。週2回ですよね。はい、
そうですね。
はい、夜にこうね、地域の小学生を集めてサッカー教室やってますもんね。
はい、
あ、そうか。じゃあ前田さんもあれをなさって。
そうですね。
どうですか、小学生にサッカーを教えるのって。どんな感じですか？
やっぱり難しいところがありますね。
ああ、例えばどういうところでしょうね。
サッカーを教える以前にこう話を聞くところであったりとか、
はい、
まず礼儀挨拶であったり、そういうところがまず小学校のサッカー指導で大切になってくるので、
はい、
日々なんか難しいなとは思ってましたね。
ああ、そうですか。はい、サッカー問わずどんな競技でもね、スポーツでも、確かに礼儀っていうのはね、
はい、
欠かすことできない要素ではありますしね。
そうですね。
スポーツを通じてそういうのを教えていけたらもちろんいいですし、
はい、
団体競技だったりするとまたね、協調性とかもね、
はい、
養わなきゃいけませんから。
はい、
そうか、なるほど。そういう、だからサッカーの技術的な側面だけじゃなくて、やっぱり教育的な側面からもいろんなアプローチを、
はい、
ということなんですね。じゃあ今回のこの四万十町地域おこし協力隊として、今はじゃあ四万十町にお住まいになってる。
そうですね。
ああ、そうですか。毎日サッカー教えてるわけじゃないんですよね？
ほとんど毎日、月曜日以外はサッカーを。
そうなんですか。
はい、
四万十町の地域のその子どもたちを集めて、
各小学校に僕が行ってで教えさせてもらってます。
はい、なるほど。火曜日はここの小学校、
そうですね、
水曜日はあそこの小学校というふうに。
はい、
そういうことだったんですね。なるほど。どうですか、そうやって四万十町で現在暮らして、その地元の小学生にサッカーを教えるっていうのは、高知大学で教えていたのと、その教えることに対してはそんなに変わりはない？
そうですね、はい。けど大学の場合は同期のスタッフもいたんですけど、今は一人でやってるので。
一人ですか？
はい、教えるのは一人なんで、
はい、
そこでの難しさはちょっと大学のサッカー教室とは違うのかなと。
はい、
感じてますね。
確かにあの高知大学夜間教えているサッカー教室は、はい、あの結構な人数のね、その高知大学サッカー部のスタッフの方がいらして、なんですけど、この四万十町でのそのサッカー教室ですよね、
はい、
一つの学校大体どれぐらいの小学生が集まったりするんですか？
多いところで、チームとして45人ぐらいのところもあれば、
はい、
少ないところだったら15人とかそういうところもありますね。
少なくとも15人は集まってやってると、はい、でも待ってください、それを一人でやってるんですか？
保護者の方々もたまにこう手伝ってはくれるん
で、はい、
その時にはそのお手伝いをお願いしています、
ね。だって40何人いるって一クラスより多分多いですよね。
そうですね。
あと学年もまちまちでしょ
う。そうですね。
だからあのそこそこ高知大学夜間になさってるその小学生サッカー教室なんかは低学年中学年高学年とね、
はい、
確か分かれて、
はい
ね、それぞれがこうスタッフついて、ね、はい、教えてたりしますから、まあ言ってもこうそんなに学年って違わないんですよね。
そうですね。
だからまあその例えばミニサッカーだったりとかのね、ああいう練習試合なんかもまあ成り立つとは思うんですけど、はい、1年生から多分6年生までね、
はい、
その四万十町のどっか、まあ、いろんな学校ではいるわけですよね、
はい、
それを前田さん一人で、まあ、基本的には、
はい、
どんな練習するんですか？
同じようにまずサッカーの基本を教えているんですけど、
はい、
まあ、学年が違うので、
うん、
ルールでいろんな、例えば1年生が点取ったら5点とか、
あ、
そういうルールの中で工夫しながら、はい、みんながボール触れるように練習はしてますね、
うん。ああ、そうですか。やっぱりそういうふうに学年こう1年生から6年生、まあ、こうやってるとですよね、例えば上級生が下級生をこう見守ったりとかですよね、なんかこう気配ったりっていう動きもやっぱり見られるんですか？
そうですね、小学校6年生にもなるとこう教えたいっていうのが多分出てくるので、
はい、
その中でこう1年生にこうやるんだよって教えているのは、僕も見てて、ああすごいなとは感じてますね。
やっぱりそれも自発的にそういう風になってくるとか。
そうですね。
ああ、なるほどね。いやでもなんかそういうのってすごくいいですよね。だから全部が全部その先生だったり前田さんがね教えるんじゃなくて、そうやってサッカーを通して自分たちに気がついたことを自分たちで修正かけたりとかね、やってみようって動くっていうのはすごくいいですよね。
はい。
ああ、そういうことか。いや、そしてですね、話ちょっと戻るんですけど、
はい、
まあ、今回この四万十町地域おこし協力隊でサッカーを教えてらっしゃると、
はい、
いうことなんですが、この任務にそれこそこの着任したきっかけ、
はい、
っていうのはどういう話があったんでしょうね？
先輩の方がもともと僕と同じような任務についてまして、
はい、
それを退任されるきっかけの時にあの僕に話をしていただいて、
はい、
僕がもともといろんな地域でサッカーを教えていたのを、
うん、
知っていたので、
はい、
やってくれないかとお話をいただいて、
はい、
やらせていただきました。
先輩のスカウトがあったわけですね。じゃあ
そうですね、先輩と、
ええ、
その四万十町役場の方からお話をいただいてやることになりました。
あ、そうですか。いや、前田さんの今のこの雰囲気だったら安心して任せられますもんね。なんとなくそんな気がしますね。あ、そうかそうか。でそういうふうに、まあ、今回のこの任務ということになったということなわけですね、
はい、
うん。まあ本当にね、このサッカーのコーチってそれこそまあ話何度もこう重複する話になるかもしれませんけど、
はい、
まあ中学生高校生だったりっていうと、もうだんだんこうなんて言うんでしょうね、それこそ自分たちでいろんなことを考えていろんなプレー見て、
はい、
ね、学んで、うん、なんでしょうけど、小学生のタイミングだとまだそこまでこう、はい、なんて言うんでしょうね、その例えば海外のサッカー見て憧れるプレーを具現化するというか、はい、形にするってなかなか難しいと思うんですけどね。
そうですね、吸収力はかなり小学生は高いので、
はい、
僕がこういうプレーしてっていうのを見せたら、
うん、
すぐこうできる子も多くはいるので。
あ、吸収力か、
はい、
あ、そりゃそうでしょうね。どうですか、この四万十町地域おこし協力隊でサッカーを教えられて、
はい、
なんか面白かったエピソードとかなんか、
そうです、
うん、
教え、まあ、子供たちにいつもこう、うん、なんだろうな、教えるときは僕がこう、うん、なんていうかな、見せたりとかやってるんですけど、はい、つい先日僕が教えてるときに子供たちが僕が教えてるのを見て、できてない子に自分たちでこう円組んで教えているとこを見て、
はい、
あ、やっぱ子供って自分たちが思ってるよりもしっかりしてるというか、
はい、
純粋にこう周りが困ってたらできるんだなって 改めて自分が勉強になりましたね、
はい、なるほど。
面白いかどうかわからないですけど、
ね、あ、まあ、そうです。いやいや全然あの興味深いエピソードですよね、はい、それって。だから僕も高校時代サッカー部だったんですけど、あんまりそういう光景って目の当たりしたことなくて、それ自分たちの部活でね、はい、うん、まあ、できてない子がいたらその子を囲んで教えてあげたりとかっていうことはあんまりやったことは、まあね、やっぱりそういう年頃っていうのもあるでしょうから、はい、ああなるほど。でもそういうのってあれですよね、前田さんはサッカーを教える立場として、ね、はい、赴任されてますけど、はい、子供たちから教わることもじゃあ結構多いんじゃないですか。
そうですね、うん、忘れてたこう心とかも見てたら、
はい、
あ、やっぱサッカー楽しむってこういうことなんだなと子供たち見てたら感じますね、
ああそうですか、
はい、
お、前田さんは高知大学サッカー部だったでしょ、
はい、
それまで小学校中学校高校ともサッカーずっとされてたんですか。
そうですね、
あ、ずっとされてきた、
はい、は、
社会人になってからサッカーってどうなんですかね。
あんまりこう積極的にプレーはしてないですけど、うん、はい、一応その県リーグ社会人チームには、うん、属してはいます。
席は置いてると、
はい、
あ、そういうことなんですか、
はい、
どうですかそのご自身のプレーに還元されたりとか、そのね、子供たちに教えてて
非常にあの教えるために自分が勉強するんですけど、
はい、
その時に、あ、自分もできてないことがこうのちゃんとそういう教材とかに載ってるんで、
はい、
そうちゃんと自分のプレーに還元されてるなとは感じますね。
なるほど、確かにね、なんかこうね、あの教えてるんだけど自分ができないことをね、なんか言ったってね、はい、っていうのありますもんね、
はい、
あ、そうか。だからそういうところで自分は果たしてこれできるのかどうかっていうことを常にこうねチェックしながらっていうのができると、
はい、
あ、でも確かに僕なんか本当に全然大したことなかったんですけど、もうこうやってその社会人になってですね、まあ、そのサッカーの試合とかいろいろ見てると、
はい、
本当につくづく基礎って大事だなって思うし、
そうですね、
ですよね、
はい、
もう基本おろそかにね、
はい、
もうとてもじゃないけどできないなっていうのは ね、まあ、どんなことも一緒なんでしょうけどね、
はい、
でも小学校の時からそういう基本の大切さとか自分からこう学んでいくことの大切さっていうことをサッカーを通してね、
はい、
学べるっていうのはすごくいい経験してますよね。
そうですね、
四万十町の子どもたちはね、
はい、
あ、そうか。で、まあ、最後になってくるんですけど、
はい、
まあ、今回ねサッカーのコーチをなさってるというお話で、はい、今後の目標、
はい、
あと今後やっていきたい取り組みっていうものを、
はい、
まあ、聞いてくれってあるんですけどこれ、いや、そのサッカーのコーチでもう十分にこうね、なんか目標とかも、まあ、なんて言うんでしょうかね、やらなきゃいけないこともいっぱいあるし、
はい、
その今後やっていきたい取り組みとか目標って果たしてどういうものなのかなっていうのを気になったんですけど。
そうですね、四万十町地域おこし協力隊にいる以上、まあ、サッカーだけじゃなくて、うん、
はい、
四万十町の何かしらにこう還元できればと思うんですけど、うん、こうサッカーを知っている子どもたちがサッカーを通して、
はい、
サッカーだけじゃなくてこう学校生活にこう例えば友達を思いやる心であったりとか、
うん、
学級の活動とかを中心にやってくれるように、うん、こうそういう指導も今後やっていけたらなと。
あ、
今はちょっとサッカーがの基礎基本がメインになっているので、
はい、
子どもたちがそういうサッカーだけじゃないところを身につけれるように今後やっていきたいなとは思ってますね、はい、
でも確かにサッカーってもうボールをまともに扱えないとそもそも面白くもなりませんから ね、
そうですね、
やっぱり技術あってのというか基本あってのものでもありますからね、
はい、
そういうのをしっかり身につけて、まあ、並行してこう礼儀とかね、
はい、
そういうものも確かに身につけなきゃいけないんでしょうけども、だからそのサッカーで学んだことを自分たちの学級とかで、
はい、
まあ、還元してね、
はい、
やれることを自分から探したりとか、
はい、
ね、そういう子どもたちになっていく自主性がね、
はい、
育っていくっていうのはすごくやっぱり、うん、そのサッカーを通して、まあ、教育に携わりたいとなれば、
はい、
すごくまあ当たり前というかね、そうだろうなっていうのは分かりますしね、はい、なるほどね。あと取り組みとしてはどうですか、なんかこう具体的になんか動こうとかって考えたりするんですか、
はい、そうですね、今はとにかく自分がまだ仕事始めたばっかなので勉強不足なんで、うん、
はい、
いろんなところにこう勉強出向いて、
はい、
ここからはちょっと自分の中にインプットじゃないですけど、
うん、
いろんな知識を入れていこうかなと、それを子どもたちに還元できればなと思ってます。
確かにそうですね、高知大学サッカー部の前田さんという、まあ、経歴見て話し進めるとやっぱりここまでもうずっとサッカーの話になっちゃったんですけど、はい、地域おこし協力隊の隊員なわけですからね、
はい、
地域に入って地域の役に立つということをね、
はい、
大前提に考えれば、はい、もちろんサッカーだけじゃなくて、はい、前田さんにできることがあれば、はい、ってことはもちろんありますもんね、
はい、
へえ、あ、そういうことか、
はい、
しかもさっきなんか打ち合わせちらっとやっぱ話聞いたりすると、
はい、
四万十町のその小学生たちにサッカーを教えてるとやっぱりそれぞれね、はい、あの家庭のまあ事情だったりとか、
はい、
そういうのもやっぱり垣間見えるっていうお話がね、
はい、
これってその高知大学の学生時代に子どもたちに教えてた、
はいはい、
その夜間のサッカー教室だったらなかなかそこまで、ね、
はい、
そうですね、感じることはなかったと思うんですけどね、はい、これもやっぱ大きな違いなんでしょうかね。
そうですね、
あ、
こう教えてたら子どもたちのこう家庭環境とかはたまにこう目に見える時もあるので、
はい、
あ、やっぱ家庭って大事だなと改めて感じますね、
うんうんうん、ああそうか、
はい、
まあ、そういうものもでもつぶさに見て、ね、はい、それも地域で何かできることにつながっていくかもしれませんしね、
はい、
あ、じゃあ今はサッカーを教えてるっていうことがまあすごくこう、ね、大きなウェイトを占めてるとは思うんですけど、
はい、
ここからまだ四万十町のことをどんどん学んでいって、
はい、
自分にできることを増やしていって、
はい、
ああということなんですね、
はい、
まあ、確かにまだでもね、あの地域入って2ヶ月というところですから、
ね、はい
はい、ここまでどうですか、四万十町って暮らしやすいですか。
非常に、
あ、
はい、人柄が皆さん よくて、
はい、
もう
よくしてくれます。
もう何もう何合もご飯をいただいて
そうですか。
トマトとか野菜いただいたりとか、
はい、
そういう、こう優しい方々ばっかなので、
はい、
非常に住みやすいです。
そうですか、
はい、
なるほどね。これはどうも鹿児島に帰る予定は当分なさそうですね。
そうですね、
しばらく高知にとどまって、
はい、
ね、あ、そうですか。いやでも本当にね、せっかく四万十町にこうやって地域に入っていかれたということですから、
はい、
もともと地域、その地域で生まれ育った方とはまた違う視点で、
はい、
ぜひね四万十町という地域を見ていただいて、
はい
はい、いろんなできることとか自分にできるスキルっていうのをね磨いていってほしいなというふうにも思いました、
はい
はい、というわけで今日時間来てしまいました、
はい、
本当に前田さんありがとうございました。
ありがとうございました。